藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。収録している今日まだ8月なんですけども、
はい、
実は9月ってなんか連休がある。
そうなんですよ。
そうなんですよね、
はい、こうシルバーウィークとかいう、は
い、ああ、そうですよね、そういう名前になったんですよね。
はい、
休みあれこの間撮ってましたよねみたいな。
お盆とか、はい、ね、なんか休み多いですね、
はい、多分私は仕事してるのでこうやってちょっと言ってるだけなんですけどね。
はい、やっぱりあのね、こう自営業というか起業家はね、
まあ24時間体制、
はい、こう休まず、
はい、
きっちり働いて、
そうですね、まあそれを楽しめるぐらいじゃないとねと。
わ、素晴らしい、
はい、
その意気込みで今週もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ではあの前回の続きということで、まあお帰りになられました。
はい、
ふう、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした
で、
でこの後ですよね。
はい、
はい、あの基本的には税理士と税務署の方とのやり取りが中心になります。
はい、はい、まあ、社長さんはまあ大体税理士さんにお任せすると。
そうですね、
ということで、
はい、
でも知り合いに税理士さんがいない社長さんだと大変ですよね。
そうですね、できれば税務調査は税理士の先生頼んだ方がいいと思います。
ああ、もうその場ででもいいからって感じ。
そうですね、電話が来るじゃないですか、事前に税務署から、はいはい、もうその段階で、
ああ、でもあの相談して打ち合わせして当日を迎えてっていうのはもうお任せできるようにと。
はい、
まあ、でもそこからお付き合いができるご縁もありますので。
そうですね、
はい、ちょっとそこはあのできれば
頼んだ方が、
はい、佐藤敦子が税理士事務所の方に。
そうですね、あの大丈夫ですよ、あの怒りませんから。
あ、よろしくお願いいたします、はい、あのバッサリ切られないように気をつけますので
そうですね、
はい、
はい、
まあ結果が出るでしょうけど、
はい、
というお話ですが。
そうですね、
はい、
まあ、詳しくは税理士の先生にお話聞いていただければと思うんですけれども、
はい、
ちょっとこういったものがあるんですよ。あの、はい、結局修正申告をしてくださいというふうに言われるんですけど、
はい、
それって結局解釈の問題っていう部分も結構ありますよね。
はい、
あちらはダメですよと、はい、いやいやこちらはいいと思ってるっていう話だと思うんですけども、
はい、
ちょっと具体的に2種類ちょっとあるんですよ。
2種類、はい、
来年以降で取り戻せるもの、
はい、
取り戻せないもの、
取り戻せないもの、
はい、
あ、それ違いは
違います、
はい、
例えば減価償却費が多すぎますよっていう指摘。
はい、
まあ、減価償却覚えてます？
なんとなく、
なんとなくじゃあちょっと整理しましょうか、
はい、
例えば車を買いましたと、
はい、
100万かかりましたと、
はい、
1年じゃ使い切らないのよねということで、
はい、
景品にするにも何年かに分けて景品にしますと、
はい、
これが減価償却ですと。
ああ、そうでしたね、
はい、思い出しました、
はい、思い出しました、
はい、はい、それですね、
はい、
減価償却費が多すぎるよという指摘、
はい、
それとこれは役員賞与じゃないですかという指摘。
役員賞与、ああ、ボーナス、
ボーナス
ですよね、
はい、あの、はい、役員に対するボーナスは基本的に認められません。
ああ、そうなんですか。
前提として、
はい、そうなんですね。社員さんのボーナスは OK なんですか。
そうですね。
へ、でも役員の賞与はダメと。
ダメです。
あ、難しいですね、
はい、あの利益調整になるからっていうことなんですけどね、はい、理論上は。
ああ、なるほど
ほら、あの、
はい、
1000万儲かってたって分かったら、じゃあ1000万ボーナスで出しちゃえって言ったらゼロになって税金なくなっちゃうじゃないですか。
そうですね、それは確かにやられちゃ困りますよね、
はい、なのでな、はい、それは認められないよという前提で、この2つ、
はい、
これ違うんですよ、同じ指摘事項でも。
あ、そうなんですか、
はい、
どのあたりで分かれる、何かが違う。
例えば減価償却費が多すぎるよって言っても、はい、次の年その分増えるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、今回減らしてもその分次来年か、まあ、それ以降で増やせるじゃないですか、
うんうんうん、
結局、はい、例えば100万のもの買ったら100万っていうのは変わらないわけですから、
はい、あ、そうですね、はい、だと、まあ、例えば今回ちょっと多すぎるからっつって、うん、20万にって言って来年40万にしてもいいわけですよね。
まあ、もちろん計算方法にちゃんと準拠してればって全然
です、ね、あ、まあ、まあそうですよね、
はい、まあ、とにかくトータルで見れば経費にできる金額って一緒だよねっていうことです、
はい、
それに対して例えば支払いが役員賞与だよっていう話になったらそれはないじゃないですか、はい、来年以降これはじゃあその分。
あ、そうですね、
はい、
まあ、賞与ですし、
はい、
あと一回払っちゃったら戻せないです
ね。そうですね、はい、
そっか、それはちょっときついですね。
そうですね、はい、そういった、まあ、ちょうどこの終わってからの交渉とかっていうのはそういうのを気をつけながらやりますよという話ですね。
はい、はい、でやっぱりそこはまあ OK は OK やで税理士さんと税務署員でやっていただくと、はい、
そうですね、はい、あの無条件にあの修正申告しなさいよって言われてはい分かりましたっていうことじゃなくてもいいですよ。
そうなんです か
要は納得いかないことはしなくてもいいんですよ、
はい、あーなるほど、税務署の指摘はこうだけどいやうちはこうだからこれはできないと、
はいはい、でそこでちゃんと折り合いをつけていただく、はい、
交渉力ですね。もうここまで
来たら、まあ、ある意味そうですよね、はい、どうしてもこう解釈の違いっていうのは生じますから、
はい、
そこはこう徹底的にこう納得がいくまでね、はい、やっていただいていいよということです。
なるほど、その猶予は与えられてますと、
はい、
あよかった。
ただし、なんて言うんですかね、はい、どこで折り合いつけるかですよね。例えば、じゃあ1万円、じゃあ修正申告でって言われた時に、はいはい、いやいや、納得いかないって言って、いつまでもいつまでもやってるっていうのはどうなのかなっていう。
まあ1万ぐらいだったら払ってもいいかなとか。
そうですね。そうそうそう。だから結局後ろ向きな話じゃないですか。もう。
まあそうですよね。ね、
その時間が惜しいっていうんですかね。
まあ何も生み出してませんしね。
そうですそうです。うん、
その無駄なところをどう効率的に捉えるかっていうのも注意と。
そうですね。はい。はいはい、そんなことに気をつけながらっていうことですね。
はい、じゃあそこはまあちょっとまあお任せいただく部分とこちらで判断する部分をやり取りしながら
こう、そうですね、
うまい形でこう落とし込んでいくと、
そういうことですね。
はい、
だいたい期間的にはまあ1ヶ月もかからないかな。
意外と早いんですね、
うん、はい、よほどあの揉めなければ、
まあそのさじ加減も
そうですね
で、まあ、あの結果が分かりましたと、
はい、
でこう修正してくださいって言われたら、あとはまあ差分を払ったり
そうです、ね、
しなきゃいけない、
はい、そうですね、わけですが、修正申告をするので、
はい、
でどうしてもペナルティがつきますと。
あ、はい
はい、ペナルティの種類があるんですけども、
はい、
よく聞く利息的なもの延滞税ってありますよね。
はい、
あれは大体皆さんご存知なんですけども、
はい、
それ以外にその当初の申告よりも実際が多かったよって、はい、要は申告書の内容が違ってたよってっていうところでかかるものがあるわけですよ、はいはいはい、これが加算税って言うんですけどね。
加算税、はい、申告漏れまでいかないけど、はい、ちょっと足りなかったねみたいな、
はい、まあ申告漏れですよね、あ言っちゃえば
それでいいのですね。
そうですそうです、
はい、
だから例えば、はい、実際は50万だったよ、
はい、
ただ当初は30万でしか申告しなかったよっていう、そんな感じですよね。
あ、なるほどですね、はい、いやちょっともう計算間違えちゃったねとかいうのでもこちらの加算税がかかっちゃうと。
そうなんです。
まあしょうがないですよね。
まあそうですね、まあ、まあもちろん細かい話をすればその加算税が免除されるとかな、まあいろいろあるんですけれども、まあちょっとそれはちょっと脇置いときます、
はい、
ただそういうのがありますよということは覚えておいてください、
はい、
で、はい、その加算税についてももう一個あるんですよ実は。
あ、はいはい、
で名前先言っちゃいましょうか、
はい、
重加算税。
はい、重っていうのは重なるっていう、はい、
そうですね、重いって書きますね。
あ、重いんですね。
重いんです。
あ、それはちょっと、はい、受けたくない感じで。
一言で言うと脱税行為があったと。
ああ、なんかちょっとこう悪意があって意図的にやっちゃったのが分かっちゃった
とか。そうですね。
あ、それはしょうがないですよ、はい、
そうですね。
あ、はい、
でそれは率が違います。
あ、率が違うんですか。はい、はい、どのぐらい。
35%。
35% ですか。
はい、
え、
はい、ものによっては 40%。
40%、
はい、
じゃあ例えば脱税しました、お金懐に入れました、うっしっしとか思ってても、
まあバレたらほとんど
持ってかれちゃう。
そうですそうです。でしかも何年も前に3年間の調査だったはずなのにもっと前まで見られたりとか。
この重加算税っていう、まあつまり脱税行為が見つかったっていうのになっちゃうと、
はい、
なんかデメリットがいっぱいいっぱいありそう。
そうですね。
はい、
はい、そうですね。代表的なものというか、これ税理士の先生に聞けば多分わかると思うんですけど、
はい、
やっぱり結局履歴が残るんですよ。履歴が残るので調査がしょっちゅう来るようになります。
あ、それはちょっと嫌ですね、
はい、
一回でもドキドキするのに。
そうそうそう、そう、で結局、ね、35% 持ってかれて、ほとんど残らないですね。まあ
いいことないですね。
ないですね。あの脱税ってだから割に合わないんですよ。
ああ、なるほど、やっちゃいけないですね悪いことは。
そうですね、
はい、もう、はい、じゃここは粛々と、
まあ、ね、もちろんねこれ聞いてくださってる方にはまずいらっしゃらないと思うんですけど、
はい、まあ下手な行為はせずに、まあ、真面目に、
そうです、
きっちりと 節税はしつつ、は
い、しつつ、
はい、まあ、そうなんですね。でまあそう考えるとこういろいろと税務調査に来られるっていうとまあちょっと言葉が悪いんでしょうけど、まあ来ました。でいろいろ調査されます、税金も持ってかれます、あなんかがっかりみたいな気持ちになりがちですが、
まあそうですね受けないで済むなら受けたくないですよね。
ああやっぱりそれはそうなんですよ、ね、
ただまあ一応受任義務もありますし、
はい、
まあ、どうしてもビジネスやってればありますから、
はい、
まあそこはちょっと考え方を変えて、
はい、
なんていうんですかね、はい、日々の、あの管理のチェックをしに来てるっていうふうに前向きに捉えられたらとも思いますね、
はい、まあ、逆にこれを機にこう事務所やお店もきれいにしてと、
そうそうそうそう、
帳簿も整えてと、
そうですね、
税理士さん頼んでなかったら頼んでと、
はい、
ああで社内のその財務とか経理の業務をきっちりしようかなと、
そうですね、
ああ見直すきっかけにはなるんですね、は
い、そうそうそう、でやっぱり現実的にあるんですよ、
はい、
横領が、社員の横領が分かるとか、
ああそうなんですか、うん、それは逆にいいですね、
そうですね、はい、
まあでも横領が分かっても金額が違うっていうことは
まあまあまあまあ、まあ、あまり気持ちのいい話ではないですけど、はい、やっぱりそれって基本的には管理の問題ですから、は
い、あまあそうですね、
はい、
まあ目くらばも押しちゃいけないですね、
そうそう、
そんなことがいろいろと出てきちゃって最終的に重加算税なんてかけられちゃって、
う
ん、
そうですね
ブラックリストに載ったみたいな感じになっちゃうと、
うん、そうですね、
辛いですね、
うん、ちょっと辛いですね、はい、ただあの重加算税やっぱりどうしても率もいいですし、
はい、
こう指摘したがるっていう、 あまり大きな声では言えないですけど、
はい、
ちょっと微妙なラインってあるじゃないですか、どうしても、
あ
ちょっとこう、はい、これは重加算税の対象ですねみたいな感じで言ってくることもあるんですけど、はい、
あそうなんですね、
まあ実際そういった脱税行為してるっていう気がなければそれはそんなことないですと、はい、
あ突っぱねても大丈夫、
はい、そうですね、
戦いっていうわけではないんですけれども、まあ外からやってきた方が会社の中の経理を見てくださると、
そうですね、
いうことで、
はい、そうですね、
悪いことさえしてなければ、
そうです、そうです、だから必要以上に怖がらず、まあ、敵対しもせず、
はい、
でこう淡々とやりましょうと、
あ、
はい、
そうですね、
はい、
でまあお互い対等なわけですから、
そうです、
はい、
そうです、別に向こうが偉くてこっちが弱いとかっていう話じゃないので、
はい、
そこはもう向こうも仕事でやってるということで、
ああまあそうですよね、はい、あちらもあちらでこちらもこちらでと、
はい、
ちゃんと立場を守って、
はい、そういうことですね、
はい、わかりました。まああの4週にわたって税務調査についてお話しいただきました、はい、敦子先生今月もありがとうございました、
ありがとうございました。